それでは説教をいただきます。ヨナ逃げると題しまして、新井先生です。
今朝は旧約聖書のヨナ書を紐解いてみたいと思います。何週間、何回かにわたってこのヨナ書を読みしたいと思いますが、今日はその最初の部分です。旧約聖書の後半の方にこの書物はございます。短い預言書が12個あります。ホセア書、ヨエル書、アモス書、オバデア書、ヨナ書、ミカ書、ナホム書、ハバック書、ゼファニア書、ハガイ書、ゼカリア書、マラキ書。続編付きではない私たちが使っている聖書はここで終わりです。この12個を称して、総称して12章預言書というふうに言いますが、あまり読まれることがないと言ってしまったらいけないんですけれども、馴染みはあまりないかもしれません。ヨナ書はその中の一つです。でただこのヨナ書というのは他の11の預言書と性格が少々異なっております。というのも他の11の預言書は本質的に、預言書と呼ばれるにふさわしいといいますか、そういう内容になりますが、タイトル通り預言者が神様から預かったその預言を語る、説教をする、これが主な内容であるのに対して、ヨナ書というのは神様の言葉というのはほんの少ししか出てまいりません。どちらかというと読み物のような、そういう物語として成立をしている、これがヨナ書の特徴かと思います。主人公はこの書物のタイトルにもなっております通り、ヨナという預言者です。ヨナは紀元前の8世紀頃に前半に実在したとされる預言者です。ただどちらかというとマイナーな預言者だったようです。そんなヨナに、あまり目立たない預言者だったヨナに神様の言葉が臨みますが、彼はこの言葉に反発をして逃げ出して大変な目に遭います。そこで彼は悔い改めて、今度は神様の御言葉に従う、御心にかなう行動を取るのですが、自分の予想とは裏腹に、人々はちゃんとヨナの予言に耳を傾けてくれる。結果的に神様の憐れみを目の当たりにするということです。しかしそれが気に入らないヨナはまた神様に反発する心を抱く、それをまた戒められるというような内容の書物となっています。で今日はその触りの部分になります。冒頭は今お読みいただいた通りこうありました。主の言葉が阿弥陀の子ヨナに臨んだ。これは預言者たちが言葉を発する前段階として決まった定型の句のような言い方です。つまり最初に神様の言葉が臨んだというそのような予告です。預言者の言葉というのは、語る言葉というのはもちろん人間の言葉、私たちが考えるような言葉ではありません。神様の御旨、神様の御言葉というのは預言者に与えられて、預言者はそれを人々に取り継ぐ、そういう役割を担っています。だからこのヨナという預言者が語ることは、公式に語ることと言っていいでしょうか。その公式に語ることというのは、神様がヨナを通して人々に語りかけた言葉ということになります。神様はおっしゃいました、これはヨナにですが、さあ大いなる都ニネベに行ってこれに呼びかけよ、彼らの悪は私の前に届いているというものでした。ニネベという町のが乱れている、悪に染まっている、だから警告をしなさいという、そういうことを神様はヨナにおっしゃったわけです。 ニネベというのは当時大きな都で権力があり、また軍事力がある、そのような力の象徴として広く地域では知れ渡っていた大きな町のようです。興味深いのはこのニネベという都は異教の町であったということなんです。つまりイスラエル民族の町じゃない、同胞の町ではない、都ではないということです。古代のイスラエル民族は自分たちこそが神様に選ばれた民であるという強い自覚があって、まあ、これは今でもユダヤ人に引き継がれていると言っても過言ではありませんが、逆に言いますと神様はご自身が選ばれたイスラエルの民をエコひいきするかのように御手の内に置かれる方でもありました。その神様が自分のことを決して信じているわけではない異教の町であるニネベに関心を示したというのが興味深いんです。これは本来だったらイスラエルのその同胞の民の町村がこういうことになっていればそこに警告を発するというのは分かるのですが、全く違うところ、そういうところに神様が関心を示した。これはやはり神様の関心がイスラエルにだけあるのではない、神様がお作りになられた全てのもの、全世界に向けられていることを示しているのだというふうに言われています。その異教の都であるニネベに悪がはびこっていた。どんな種類の悪なのか、どんな罪が犯されていたのか、それは何も記されてはいません。分かっているのはニネベの町に悪がはびこっていたということ、これは倫理的に決して好ましい状態ではなかったということを示します。ですから神様はこのヨナという預言者に命じて、神様が怒っているということ、その怒りをニネベの人々に伝えようとしたわけです。ところがその神様の言葉が望んだヨナはこともあろうに逃亡いたしました。本来なら命じられた通りニネベの町へ行き、人々に悔い改めを迫らねばなりません。でも彼は全く逆の方向であるタルシシュというところに向かう船に乗り込んだんです。なぜヨナがこれほどまでに素早く、そして明らかに神様の命じられたことに反するような行動を取ったのか、なぜその犯行を決意したのかというのは、これもまた何も記されていないので分かりません。ですからあくまでも想像の域を出ないことではありますが、おおむねこう考えるのが妥当ではないかとされているのは、神様がニネベに関心を持たれた、そのことを彼は不愉快に思ったから彼は逃亡したのではないかと考えるのが一般的のようです。先ほども申しましたように、ニネベという都は異教の町であります。ヨナからすれば外国であります。外国の大きな都がどんな悪を働こうと、そしてその結果神様の怒りを買い、市民がどうなろうと、ヨナにとっては全く関係のない話でありました。例えばこれがイスラエルの町であれば、彼は神様の御旨に従ったかもしれないというわけです。同胞の悪を戒め、同胞を神様の怒りから解き放つ、それは預言者として大事な務めでありました。しかし異教の町に対するヨナの関心というのは神様のように深くはなかったようです。言い換えるなら、神様の思いというのをヨナは十分に受け止めることができなかったというべきでしょうか。ですから面倒なことに巻き込まれるのはごめんだとばかりに、ヨナはほとぼりが冷めるまで自分の町を離れて遠いタルシシュに逃れ、そこで過ごそうとした、こう考えるわけです。これについてヨナが これからニネベで起こるであろう恐ろしい神様の裁きに恐れをなして逃亡したのではないかというふうに見る者もいます。実際に預言者がいくら悔い改めを迫ったとしても人々は預言者の言葉になかなか耳を傾けない。結果的に町や都は滅ぼされてしまったり恐ろしい裁きが待ち受けているというのが旧約聖書の中の物語のパターンです。ですからヨナはそれを目の当たりにしたり、あるいは異教の国の預言者が何をたわけたことを言っているのかと市民に袋叩きに遭う、そのような恐れだってある。巻き添えになるのは嫌だとそのように思って彼が逃亡したというふうにも考えられるというわけです。でもそれはやはり違うのではないか。なぜならヨナは決して臆病ではなかったからです。無神経かと思われるほど肝の据わった預言者だったと思われます。その証拠がこの後に起こる嵐の場面です。ヨナの乗り込んだ船は沖に出るとすぐに嵐に遭遇しました。神様が風を送り海を荒れさせました。船乗りたちは恐れをおののいてそれぞれ自分の神様に助けを求めながら積み荷を海に投げ捨てて船を軽くするなどなんとか沈没を免れようと必死になりました。簡単な記述しかここにはありませんが船に乗っている人たちがパニックになっている様子というのを想像することができると思います。そのような中でヨナは船底で眠っていたというんです。強胆な男です。その様子は嵐のガリラヤ湖で同じように風に翻弄された小舟の中で弟子たちがパニックに陥ったにもかかわらず船の端で居眠りをしていたイエス様を思い起こさせます。それほどまでに彼は強胆な男でありました。驚くのはこの後です。船乗りたちはこの嵐の原因は船に乗り込んでいる人の中に何か大きな罪を犯した者がいるからだというふうに結論づけてくじ引きを行いました。古代においてはくじ引きは神様の御旨を表す。それを知るその手段の一つとされて自分たちではわからないことを計り知れないことはくじ引きで決めるというそのような習慣がございました。この時も嵐の原因がわからないのでくじ引きでこれを探ろうとしました。そして見事ヨナに当たります。問い詰められたヨナは自分が神様の命令に反して逃げ出したことを告白し戦場のパニックは極限に達します。それほど大きな罪を犯した者が乗っていたのでは万が一にも助かる道はない、そう思われたからでしょう。それでも船乗りたちは必死に船を岸に戻そうと試みました。しかし言うまでもなくそれは無駄なこと。そこでヨナは申し出ます。自分を海に放り出せば嵐は止むと。ヨナの強胆さは本当に恐るべきものです。船が沈もうというような嵐の海に放り込まれれば死を免れることはできないでしょう。にもかかわらず、これはあくまでも私個人の印象なのかもしれませんが、ここを読む限りさほど神妙にではなくむしろ仕方がないなという感じで自分を海に放り込めというふうに彼が言っているように見えます。主を信頼しているということなのかもしれない、あるいは恐れていないというんでしょうか。はたまた神様に逆らった罪を自覚しているがゆえに潔く諦めているのかもしれない。 本当のところは分かりませんが、命乞いをするようなことは全くなく、どうぞ海へ私を放り込めというこのヨナの態度には、その先に起こる出来事さえも彼は 見通しているかのような、その肝の座った様子をうかがい知ることができます。ただこれは単にヨナが強胆だったからということではないかもしれません。より深く洞察するなら、ヨナはここでようやく自らが動かされていったということのようにも思います。はじめ神様からニネベの町へ行けと命じられた時、そこが関心の薄い異教の町、外国であったがゆえに、その思いを、神様の思い、身旨を悟ろうとはしなかったヨナでありましたが、今目の前にいる人々が命の危険にさらされているのを目の当たりにした時、自分だけが平安でいることができなくなったのではないか。ヨナはこの嵐の中でも船底で眠っていたのでありますから、ヨナだけ見れば彼は別にそれが大変なことだとは思っていない。もっと言うなら夢見心地で安らいでいたとさえ言えるかもしれません。そのような時に自分の周りで不安を抱え怯えうろたえる人たちがいる。それを目の当たりにした時に、自分だけが平安でいるということがもはやできなくなって、彼は動かされていったのかもしれません。そもそも周囲の人々を不安のどん底に陥れたのは、自分が隣の国の出来事に無関心であったことによります。それが原因です。神様が心を痛めている事柄に対して同じ思いになろうとせず、自らの責任を放棄して逃亡した。他でもない、それは私自身だったわけです。その自分のせいで多くの人の命が脅かされているという状況に、ヨナはいよいよ心を動かされていきます。興味深いのは、ニネベの町はが異教の町だと話しましたが、今命の危機にさらされている乗組員たち、ヨナの周りにいる人々、これもまた多くが異教の民なのであります。異教の国の出来事に無関心を決め込んでいたヨナが、今異教の民である乗組員たちを、乗客たちを救うために自らが決断することを迫られて、そしてここでは異教の民のために自らを投げ出すという、そのような決断をするんです。ですから話はここでは終わりません。ヨナの決断というのは、言うなれば改心であったと。責任から逃れようとした己を顧みて、今度は責任を引き受けるという決断をなす。その責任とは、隣人が危険を回避するために自分が用いられるということです。隣人の出来事に無関心でいるのではなく、そこで引き受けるべき役割をしっかりと引き受けることがここで求められているということに彼は気づかされ、そして動いたんです。ヨナは海に放り込まれました。乗組員たちは喜んでそうしたのではありません。彼らは最後まで自力で船を岸に戻そうとしていました。ただそれができないことが分かり、神様を恐れつつヨナの言う通りにしたんです。この時も乗組員たちはそれぞれの神に祈るというような異教の民であり続けましたが、この嵐の出来事を通して真実にしてただお一人の神様を恐れるものとなっていきました。ヨナを海に放り込むと嵐は収まり、すべてヨナの言う通りだったので、彼らは非常に恐れ、生贄を捧げてただ一人の神様に誓いを立てたのでありました。逃れようとすることが無責任であるということをヨナは気づいた。そして 私たちはそういうことが無責任だということを知っています。しかし逃れたい、あるいは逃れないではいられない、そういう弱さを持っている、それもまた私たちであります。とかく私たちはそういった弱さを時に正当化したくなるのですが、少なくとも私たちは逃れるものである、そうせざるを得ない時があるという、そういう自覚を持たなければならないのでありましょう。しかしそれは決してマイナスな、責められるようなこととは限りません。そのことによって気づかされることはたくさんあるからです。それをこのヨナの物語を通して私たちは悟らされます。お祈りします。主なる神様、このひとときを感謝いたします。すべてをご存知であるあなたが私たちの必要を満たし、そして私たちにそれぞれふさわしい役割を与え、そのために私たちを用いようとされます。私たちがその御声にきちんと応え、従い生きれる力をあなたは備えていてくださいますが、私たちは必ずしもあなたの御胸にすべて応えているわけではありません。それでもなおあなたは私たちを愛し導いてくださいます。私たちはその自覚を持って、あなたに与えられたその務めをそれぞれの場でそれぞれにふさわしく果たしていくことができますようにと心から願います。互いに祈りを合わせながらその務めを果たさせてください。そしてそのことを通してあなたに結び合わされていることを喜び感謝するものとして歩み続けることができるようにしてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。